宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード272。こんにちは、タコです。このポッドキャストでは、アメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい、4月ですね、日本では新生活を始めた方も多いのではないでしょうか。これを聞いているママさんとかもね、私と同世代のリスナーさんとかだと、お子さんが小学校入学、中学校入学という方も多いのではないでしょうか。おめでとうございます。はい、子どもたち本人もワクワクドキドキですけど、お母さんも新生活大変ですよね。最初の方は生活に慣れるのに、親子揃っていろいろ大変かもしれませんけど、頑張ってください。はい、まあ、アメリカは学校の年度、スクールイヤーの境目が夏なので、まあ、4月だからといって新生活ドキドキみたいな感覚はないですね。他の国ってどうなんでしたっけ。ヨーロッパとかはアメリカと同じで夏がスクールイヤーの切り替えなのかな。で、アジア、特に東アジアとかどうなんですっけ。中国、韓国、台湾とか、あの辺は春ですか、夏ですか。素朴な疑問知っている方いたら教えてください。はい、本日のエピソードでは、まあ、4月といっても別に新生活って感じではないと話しておいて、おいてなんなんですけど、新しくアルバイトを始めました、そのお話をしたいと思います、その他タップダンスのオンラインレッスンを再開した話もしたいと思います。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。働き蜂うたこ。はい、このコーナーでは日々の仕事の中での出来事についてお話をしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、辛いこと、不平不満など、仕事関係のいろいろなことをここでシェアしていきたいと思います。はい、本日はですね、タイトル通りなんですけど、最近アルバイトを始めました。寿司ショップです。お寿司屋さん、まあ、でもね、寿司ショップではないんですよ。寿司ショップです。聞き取れました、違い。寿司ではなく寿司です。はい、ひらがなや漢字で書く寿司ではありません。アルファベットの寿司です。いや、日本人がイメージするお寿司ではなくて、アメリカのロール寿司、日本の方も分かるもので言うと、カリフォルニアロールとかは日本でも知られていると思いますけど、そういう巻き寿司を主に扱っているお店です。そこでキャッシャーのアルバイトを始めました。で、まだ2回しか入ってなくて、で、まあ、シフトも1週間に2日だけ、5時間ずつかな。なので、まあ、そんなにバリバリ働くという感じではないのですが、まあ、新しい仕事の経験ということでドキドキワクワクしています。はい、で、まあ、キャッシャーの仕事、レジの仕事って私、日本も含めてあまり経験がなくて、昔私が大学生だった頃ですね、アルバイト先の炒めし屋でレジも多分やってたと思うのと、まあ、いや、うろ覚えなんですけどね。はい、まあ、それと十数年前に短期間だけスーパーのレジを、本当に短期間、1ヶ月もやっていないと思う、その時少しやったぐらいなんですよ。はい、まあ、だからレジ一般的にあまり経験がないですし、アメリカに来てからは経験ゼロなので、 こうアルバイトとはいえど初めてのこと、新しいことでドキドキです。でお店の種類としてはレストランではなくてテイクアウト専門のお店です。で、まあ、でも一応お店の中に、テーブルと椅子が4人掛けのテーブルが 1,2,3,4 セットぐらい、こういうのって4セットって言うんですっけ、4箇所、まあ、とにかく一応お店の中で食べていくこともできるんですけど、まあ、基本的にはテイクアウトですね。そうだからキャッシャーの仕事内容としては、まあ、別に料理も全くしないですし、でレストランみたいにサーバーの仕事があるわけでもないので楽な方だとは思います。はい。で、まあ、お店に来たお客さんが、レジのカウンターのところまで来て注文をするので、それを受けて会計をする。で、まあ、出来上がった料理が奥の厨房から渡されるので、それを袋に詰めて渡すというのがシンプルな仕事の流れなんですけど、まあ、注文の方法がいくつかあって、まあ、それが少しややこしいです。まあ、最近はこういうお店ってお店に直接来て注文する人の方が少ないんですよね。お店に直接来て注文をする他に、まあ、電話であらかじめ注文をしておいて出来上がるぐらいにピックアップに来る人も多いですし、お店のウェブサイトからオンラインでオーダーできるようになっているので、オンラインオーダーをしておいてそれをピックアップに来る人もいますし、そして、まあ、今の時代もうなくてはならないサービスですよね。 Uber Eats とか DoorDash とかのデリバリーサービスを通して注文をしてくる人も結構います。そう、このね、複数注文方法があるっていうのがね、厄介なんです。落ち着いている時間で1オーダーずつ入ってきてくれればいいんですけど、複数注文方法があるということは同時に複数の注文が入ることがあり得るんですよね。例えば目の前にお客さんがいて、直接お店に来たお客さんですね、その人が注文をしようとしていて、で同時に電話が鳴って、でさらに同時に Uber Eats とかの注文が入ってくるみたいなこともあるんですよ。怖いですよね。絶対私パニクる自信がある。でキャッシャーレジのところにはタブレットがあって、そこで全部注文を管理しているんですが、操作方法をミスしないようにしないといけないのが緊張します。間違ったところをタップしてオーダーをおかしくしちゃわないかとか、入れなくてはならない情報とか設定しなくてはならない項目とかを漏らさずちゃんとできているかとか、まあその辺は慣れなんでしょうけどね。で、まあ、ちなみに Uber Eats とか DoorDash は専用のタブレットがあってですね、別に。で注文が入るとその専用のタブレットにノーティフィケーション、お知らせがピコンって来る仕組みになっているんですけど、そうで、まあ、注文が来たらまず注文を受けたまわりましたみたいな注文をコンファームする作業をしなくちゃいけなくて、まあ、よっぽどのことがなければ断ることはないと思うんですけど、まあ、でも週末とかで本当にもう忙しくてごちゃごちゃになっちゃっているときは断ることもあるのかもしれないですね。まあ、私はまだ経験がないですけどね。で、まあ、そのコンファームする場合も注文の量によって、そしてその時のお店の忙しさによってこう大体の出来上がる時間を、まあ、そのタブレットから連絡をしてあげる必要があったりとかして、まあ、そういうのも状況を見て判断をする、まあ、そういうことに少しずつ慣れていって、まあ、適切に素早く判断できるようになりたいなっていう感じです。昭和な人間なんでね、私レジといえば昔ながらのスーパーのレジみたいな機械を思い浮かべますけど、時代が変わればレジのシステムも変わるんだなと、まあ当たり前ですけどね、自分が働く側になってレジを扱う側になって、うん、実感しています。はい。まあもちろんだいぶ楽だと思いますけどね、昔に比べて。一度操作とかいろいろなルールとかを覚えてしまえば基本的には機械が全部やってくれるので、例えば昔みたいに注文をいちいち手書きで取ったりしなくていいですし、すべてのオーダーが一箇所で管理されているので後から見返すことも可能ですし、 そう、ただね、こう私がまだ慣れていないので少々ビビっているだけです。今私は時代に追いつこうとしています。はい、まあそのタブレットの扱いとかはまあそんなに心配しなくてもすぐに慣れると思うんですけど、何が一番心配かって、そう、電話です。電話注文。いまだに英語で電話するのが苦手でドキドキするので、もうできればすべてのお客さんにオンラインで注文してほしいんですけど、まあそうはいかないですよね。注文をね、取るだけだったらいいんですが、私の中での一番の大きな壁は名前を聞き取ることなんですよ。人の名前苦手なんですよね。一般的な名前とかも私まだ全然知らなかったりするし、そう、でも、まあ、この人の名前が苦手問題は前々から私の課題なんです。アメリカ生活での、以前働いていた仕事でも電話で名前を聞き取るのがすごく苦手でしたし、文字で書かれている名前をパッと見て、でその名前を発音するとかも苦手なんですよ。電話がかかってきて顧客番号とか請求書番号とかを聞いて、コンピューターでそのカスタマー情報を検索して表示させるじゃないですか。でそこに名前がこう出ているので、あ、ミスター・デイビスですね、どのようなご用件ですかみたいな感じでこう名前を言ったりするシチュエーションが多かったんですけど、本当に苦手だった。そう、まあでも前の仕事ではラストネーム、名字でクライアントを呼ぶことが多かったのでもっと大変だったんですけどね、それに比べれば今回の仕事ではファーストネームなのでだいぶ簡単になるんじゃないかなとは思いますけど、それでも苦手意識があるのでドキドキします。まあ、ポジティブに考えると、まあ、ここでいろいろな名前を聞き取る練習、そしていろいろな名前を知ることもできるので自分にとってプラスになるのではないかなと思っています。レジ業務の他にはキッチンから出来上がってきた料理、まあ、主にはロール寿司を、まあ、注文ごとに、お客さんごとにって言ったらいいんですかね、袋詰めをして、で注文された料理が全部揃ったらピックアップに来ているお客さん、まあ、もしくはウーバーの配達員の人とかに渡すんですけど、ロール寿司の種類ごとにこれにはお醤油をつける、これにはうなぎソースをつける、これにはスパイシーマヨネーズをつけるみたいな感じで、一緒に袋に入れるものがそれぞれ決まっているんですね。まあ、あとはお客さんによっては和しゃびわさびや、生姜をリクエストされたりするので、まあ、ケースバイケースでそれらも入れるんですけど、そういうのを覚えたり、まあ、手早く準備できるようになるには慣れが必要だなとも思っています。そう、各ロール寿司がね、テイクアウト用のボックスに入っているんですけど、どれも見た目が似ているので、その上から見ただけでそれがどのお寿司か分かりづらいんですよね。注文数が少ない時はいいんですけど、忙しくて何個もの注文が重なっている時は間違ったら大変なので、そう、だからお寿司の見た目でそれが何かを判断できるようにならなくちゃなというのも近々の課題です。まあ、この辺も慣れですね。で、まあ、寿司ショップということで、私日本人ですし、まあ、慣れている食べ物を扱うから少しは楽だろうと思っていたのですが、寿司と寿司は違いも多いので、はい、戸惑うことも多いんですけど、まあ、そんな部分も楽しんでやっていければいいなと思っています。はい、まあ、これから仕事をしていく中で何か面白い出来事が起こったり、愚痴りたいことも出てくると思いますので、はい、いろいろ皆さんに共有させてください。はい、ということで今回は久しぶりの働き蜂歌子ということで、スーシーショップで働き始めた、アルバイトを始めたご報告でした。はい、ここ最近タップダンスのプライベートレッスンをまた再開しました。これ とても嬉しくてありがたいなと思うことで、やっぱりタップダンスを教えるの好きだなと改めて、再確認していることなので、ちょっとその話を皆さんに共有したいと思います。前々から、このポッドキャストを聞いていただいているリスナーさんはご存知の方も多いかもしれないのですが、私はタップダンスを日本にいる頃からやっていまして、パフォーマンスをしたりタップダンスクラスを教えたりしていました。でアメリカに来てからも以前住んでいたエリアでは何クラスかクラスを持っていました。で1年半ぐらい前ですかね、今のこのエリアに引っ越してきて、特にダンススタジオとかダンスコミュニティにつながりもなかったですし、引っ越してきてすぐに働き始めた仕事が忙しくて、時間的にも体力的にも余裕がなかったというのがあって、タップダンスが一旦私の中で止まってしまっていた時間がありました。で去年の夏ぐらいからですかね、仕事の残業もだいぶ減ってきたので、まずはタップダンスクラスを生徒として受け始めて、ひとまず趣味でタップを続けていたという状態だったんですけど、最近教えることを再開しました。1対1のプライベートのレッスンで、しかもオンラインなんですけど、でもまたこうやって教えることができてとても嬉しいなと思っています。今2人、プライベートで教えている生徒さんがいるんですが、実は2人とも前に住んでいたエリアで私が教えていた生徒さんなんですよ。で私がこっちに引っ越してきてからも定期的に時間ができたらオンラインレッスンしてほしいなって連絡をくれていたんです。でももう引っ越してから1年半とか経ってしまっていたので、だんだんその連絡も少なくなってきていたんですが、少し前にまた連絡をくれて、久しぶりやっぱりタップやりたいんだけど、その自分の住んでいるエリアでは時間の合うタップクラスがなくて、もしもスケジュールが合うようであればオンラインで教えてほしいって、言ってくれて、で私もちょうど仕事を辞めたところでしたし、時間は十分にあるということで、オンラインですがプライベートレッスンをまた再開することになりました。で、もう一人も同じぐらいのタイミングで I miss your lesson って連絡をくれたんですよ。で、その人は私が引っ越した後今は別のインストラクターのプライベートレッスンを受けてるんですね。で、それなのにさらに私のオンラインのプライベートもやりたいって言ってくれて感謝です。こんな引っ越してから随分時間が経ってしまっているのにまだ連絡をくれたりとか、遠く離れていてもオンラインでもいいからと言って私のレッスンを受けてくれる人たちがいて、めっちゃ幸せだなと心から、思っています。でダンスをオンラインで習う、オンラインで教えるってとても難しいんですよ。他のダンスのジャンルはオンラインで教えた経験がないからわからないのですが、タップダンスはダンスの中でも特にオンラインに不向きなジャンルだと思います。動きの他に音、サウンドがあるので難しいんですよ。で、レッスン中は基本的に生徒は私の後ろ姿を見て、で私を真似するようにしてステップを練習したりエクササイズをやったりするんですけど、ということは私はコンピューターカメラに背を向けているんですよね。だから生徒の姿は見えなくて、生徒ができているかどうかわからないんですよ。これが普通にインパーソンでスタジオでレッスンをするときは鏡越しに生徒の様子も見れますし、生徒の音も聞こえますし、そう音よね。タップダンスは音を出すダンスでしょ。だから結構それがキーというか大切で、でオンライン、私の場合はズームを使っているんですけど、私インストラクター側と生徒側両方が音をオンにしちゃうとお互いの音が邪魔し合ってしまうんですよね。邪魔し合って音が消されちゃったりとか、あとごちゃごちゃ何が何だか分からなくなっちゃったりとかするんです。 で、生徒には私が出している音が聞こえることがマストなので、生徒側の音はミュートに基本的にしてもらうんですね。で、まあ、だから生徒の音が聞こえないので、ちゃんと正しくステップが踏めてるか、ちゃんと正しく踊れているかがわからないんですよ。本当にね、難しいの。こう一方通行のレッスンになりがちなんですよね。で、まあスタジオでやっている時は、その踊っている様子を見たりとか、あと音を聞いたりしてアドバイスできますし、それから楽しんでるかなとか、少し飽きちゃってるかな、このエクササイズは簡単すぎるかな、難しすぎるかなっていう、そういうことにも注意しながらレッスン普通はしていくんですが、オンラインで生徒の様子が見えない、生徒の音が聞こえないと、そういうのも全くわからないんですよね。そう、まあ時には生徒さんの足元を映してもらってステップのチェックをしたりとか、あとはジェスチャーで OK とか You go みたいな感じでコミュニケーションを取りながら、工夫しながらやっていますけど、本当に難しい。はい。まあでもこっちが教えるのが大変なように、レッスンを受けている生徒側ももちろんスタジオでインパーソンで受けた方が楽しいし分かりやすいと思うんです。まあ、それでも今回オンラインでねプライベート受けてくれているので、どうやったら少しでもこう満足してもらえるレッスン、オンラインレッスンができるかなっていうのを、はい、日々模索中です。はい。このオンラインでレッスンをやるというのは、 COVID の時にダンススタジオもクローズになって、全部のクラスがオンラインになるという時に初めてやったんですが、その時は手探り状態で本当に大変でしたし、で、まあ今でもまだまだ苦労してはいますけど、でもCOVID の時の経験がなければ今のこの2人のプライベートの生徒さんもいなかったと思うので、なんて言うんですかね、人生無駄なことはないんだなと思うんですよ。うまくできていますね、人生って。はい。まあ、ということで、オンラインですが教えるのも再開して、で、私再確認できたんですよね。やっぱりタップダンスを教えるのが好きみたい、私。はい。まあ、で、やっぱりオンラインだけではなくてインパーソンでも教え続けていきたいなって改めて、はい、思っているんです。まあ、これも何も動かなければ始まらないということで、まあ、まず今私がタップを生徒として受けているレッスンがあるんですが、そのまあインストラクターが本当にスキルも高くて素晴らしいインストラクターなんですけど、まあ、私がクラスを教えたいという意思がある旨を彼女にも伝えて、まあ、そういう話があれば振ってほしいと、はい、話しました。それから、まあ、今受けているクラス以外にも、まあ、他にもタップクラス、大人向けのタップクラスをやっているスタジオがあるので、そういうところに受けに行ってみたりとか、まあ、まずはコミュニティ、タップダンスコミュニティにこうちょっと入っていく、関わっていく、顔を出していく、はい、ことを、まあ、行っています。まずは人脈作りからかなということですね。はい。まあ、難しいのが、やっぱり問題となるのが、この夏、次のスクールイヤーに向けて引っ越す可能性があるということなんですよね。だいたいダンススタジオというのは学校のスクールイヤー、学校のスケジュールに合わせて1年のシーズンのスケジュールを組んでいるんですが、まあ、この6月とかに一旦シーズンが終わって、まあ、8月ぐらいから次の1年の新しいシーズンが始まるんです。で、まあ、今は各スタジオ、まあ、その次のシーズンに向けてのクラスのスケジュール構成を練っていると思うんですけど、そう、まあ、もしも次の1年間違いなくここに住んでいるというのが分かっているのであれば、タップダンスのクラス増やしませんか、子供から大人まで私教えられますとかって言って話すことができるんですけど、なんせ自分の予定がわからないですからね、コミットができないというのがネックです。で、まあ、そう、引っ越すかどうかというのが、いつはっきりわかるかというのもまだ不明なんですが、まあ、結局それが遅くなればもう各ダンススタジオ来年のスケジュールは確定してしまうので、そこから入り込むというのは難しいんですよね。 だから正直、まあ、もしも今この同じところにあと1年住むとなったとしても、レギュラーでクラスを持つのは難しいだろうなと思っています。まあこれは自分でもどうすることもできないことなので、なんて言うんですかね、悔しいというか、悔しいではないか、なんだろう、この胸のモヤモヤ、そうモヤモヤするんですけど、まあでもモヤモヤしていても何も、はい、起こらないので、まずはまあいろいろなところに顔を出して人と出会ってつながっていくことから始めようとしています。まあ大人クラスだったらね、あのスタジオのスペースとかタイムスロットに空きがあるスタジオだったら、大人クラスなら後から増やしたりもできる可能性もあるんじゃないのかなとも思っています。わからないけど、なんかシーズンの途中から子供クラスを増やすのはなんか難しそうなイメージなんですけど、大人クラスだったらこうトライアル的な感じでやってくれるところないのかななんて思ったり思わなかったり、知らんけど、はい、今満足できるほどタップダンスができているかと聞かれたらできてはいないんですけど、でも、まあ、最初に話したオンラインのプライベートレッスンを再開したのもそうですし、今周りのタップコミュニティとつながろうと行動していることもそうですし、やっぱり好きなことだから続けていきたいし、自分のためにも続けるべきだなと思っています。まあ私のタップ人生うまくいかないことも多くていろいろありましたけど、やっぱりタップが好きだなと思いますし、今までタップをやってきてよかったな、今も続けていて続けることができていてよかったなと思いますし、いつかのエピソードでもタップダンス関連の話をした時にお話ししたと思うんですけど、アメリカに来てからも自分がタップダンスをやっているからこその経験とか、救われたこと、タップダンスをやっていたことによって救われたことも多いですし、タップダンスを通して出会ってきた人もいますし、もうこの先の人生止まることなく、やっていきたいことだなと最近また実感しています。好きなことを続けるって大切ですね。皆さんには、まあ、私で言うタップダンスのような、まあ、趣味でもいいですし、何か仕事につながることようなことでもいいです。一度ちょっと距離を置きそうになったり距離を置いたこともあったけど、やっぱり好きだから続けていますみたいなことはありますか？はい、なんかさ、その時々でこういろいろ悩んでいろいろな兼ね合いで好きなことだけど一旦ストップしなければならなかったりとか、これからも続けるっていうのが難しいんじゃないかなと思ったりとかって多いと思うんですけど、実際に私も結構いろいろ考えて、さっきも話しましたが、引っ越さなければならなかったり、住んでいるところが定まらなかったりすることで、これじゃあ私何もできないじゃん、タップを続けるのもこれじゃあ難しいじゃんって悩んだり、こうマイナスな感じに考えてしまうこともあったんですけど、まあ、そして、まあ、これからもね、そういう考えに入ってしまうことがまだまだあると思うんですけど、でもやっぱり好きなことをどんな場所でもどんな環境でもいろいろなこうやり方をね、模索して続けていくって人生において大切なんだなと思って、はい、います。何この悟りを開いた感じはい、ということで、今回は好きなことを続けるって大事だなっていう話でした。あれ、そんな話でしたっけ？はい、まあ、タップダンス のオンラインのプライベートレッスンを再開できて嬉しいよという話でした。はい、皆さんの好きなことについてもよろしければコメントやメッセージで教えてください。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード272、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいです。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、X よりお願いいたします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。YouTube チャンネルもありまして、毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよ、あとは ビデオを回して撮っているので、どんな感じで話しているのか見てみたいよというそこのあなた、YouTube の方からも聞いていただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。今日 YouTube の方で今これ見ていただいている人、すいません、まだ今私編集もしていなくて収録中、録画中なんですけど、めっちゃ今日ビデオカクカクしてません？こんなことある？なんでだろう、ちょっと理由はわからないんですけど、なんかね、編集の時には治ってるといいな。今録音している最中だとすごいなんかカクカクなんか遅れてるんですよね。ごめんなさい、見づらくて。あとね、なんか私この鼻の付け根のところが今日あれ取れた、やばい、え、何これ、ずっとなんか赤くなっていると思っていたら普通になんか化粧がついてるだけだったかも。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See ya。